찾아 난 알았네 내겐 주밖에 없네
おはようございます。 ニューホープ横浜で牧師をしております 瀬野和也です。 今日はペンテコステの日を迎えました。 今日もご一緒に僕たちの内側に住まわれる聖霊様に御言葉から語ってくださいと願い祈りながら御言葉に耳を傾けていきましょう。今日ご一緒に分かち合う箇所はヨハネの福音書14章の15節から24節です。この箇所でイエス様はご自分が天に上げられた後助け主である真理の御霊聖霊を送ってくださることを弟子たちに伝えています。
そしてイエス様を愛する人はイエス様の言葉を守り愛さない人はイエス様の言葉を守らないということが教えられています。ヨハネの福音書14章15節から24節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主が いつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。その日には私が父におり、 あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。 そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。
17節に書かれているイエス様の御言葉を通して僕たちは4つのこと、聖霊について4つのことを知ることができます。第1に、聖霊は真理の御霊であるということ。第2に、世はその方を見もせず知りもせず受け入れることができないということ。第3に、 イエス様を知る僕たちはその方を知っているということ。第4に、聖霊は僕たちと共に住み僕たちのうちにいてくださるということです。皆さんの中に2つの思いで困惑したことがあるということはいるでしょうか。こうあるべきだと自分の心の中で思っているのに、その奥底ではそれはおかしいと思うような気持ち、それは真理の御霊である聖霊の思いと その真理を見ること、知ることができない世の中の道理との、ぶつかり合いです。僕もそんな経験がたくさんあります。僕は以前、ハワイの方に留学をしていて、そして、そこで、教会の奉仕をしていました。ある時に、ドラムのセットをですね、組んでいたんですけれども、その時に、ある人に、こう、ドラムを叩いて遊んでないで、早くセットアップをしろと言われたんです。 でも僕はですね、そのドラムで遊んでいたわけではなくて、その、日曜日に持たれる礼拝のためにドラムをセットアップしていたんです。ですから、その人に、いや、自分は遊んでいたわけじゃないんだと。むしろ、セットアップをしていたんだ。したらですね、彼はですね、とても情熱的な男なんですけれども、彼は、いや、もうそんなこといいから、とにかくみんながやってるように、一緒にセットアップを早くしなさいと、僕に言ってきました。 でもですね、僕の中では、いやいやいや、まずあなたが僕がセットアップをしていたことをまず認めてくださいとですね、食ってかかったんですね。そこで大きな喧嘩になり、そしてその教会にいる牧師がやってきてですね、どうしたんだと言ってやってきました。そして彼にその牧師にですね、彼のことを許すかと言われて、いや許すも何も僕は正しいことを言っているのに彼が間違ったことを言っているんだと言いました。でもですね、その牧師は、いやいや、その 理由があるからじゃなくて、彼が許されるに値するからじゃなくて、許すことを選ぶのかどうなのか、そのことを聞かれて、僕はですね、その時も大人だったんですけれども、泣きながらですね、許しますと言ってですね、その場で一緒に祈りました。そしてですね、家に帰ると、僕が一緒に住んでいたというか、その僕のことをですね、 済ませてくださっていた、方がいまして、でその方に今日はどうだったと聞かれたので、まあ、今日こういうことがあったと話しました。するとですね、彼がですね一言こう言ったんです。和也、誰が正しいと思う？僕の心の中にはですね、もちろん僕に決まってるじゃないかと思ったんです。でもですね、彼はで一言でもそのことを祈って考えてみてごらんと言って、笑顔で僕の部屋を去っていきました。もう僕の心の中はですね、何を言ってるんだ、僕が正しいに決まってるのに考えてみるなんてどういうことなんだと思いました。でもですね、彼が言うように僕が祈ってみるとあることに気づかされました。僕はその時確かに正しいことを言っていたかもしれません。でもイエス様に会って僕が人にしてしまった態度は正しくなかったのです。正しいのはイエス様であって、その時の僕はイエス様が望まれる態度ではなかったと思わされて悔い改めさせられました。僕たちの人生の中には時に葛藤があります。こうあるべきではないと憤りを感じることがあります。この世はこうあるべきだ、目には目を、歯には歯を、愛してくれない人は愛さなくてもいい、あの人は許されるべきではない、そんな思いが渦巻く自分の中に何か違うものをそれなのに感じる、心吹き荒れる嵐の中でそのただ中におられるイエス様のもとに行き、一度立ち止まって心を開いて耳を澄ませてみましょう。時に聖霊は僕たちの心を落ち着かせ、耳を澄ませた時にしか聞くことのできないような声で囁くことがあります。マルタのようにいろんなことに気がいってしまっている中、本当に必要なことを選んだマリアのように立ち止まっていきましょう。イエス様の足元に座り、聖書を開き、また心を開き、御言葉に耳を傾けていきましょう。愛するイエス様、どうぞ語ってください。そう祈る時に僕たちの内側に住まわれる聖霊様が僕たちに真理を教えてくれます。真理の御霊である聖霊は僕たちが本当に選ぶべきこと、守るべき言葉を教えてくれます。今日も皆さんの人生がイエス様を愛することを一番に選ぶことができますように、また皆さんの内側に住まわれる聖霊様の助けがあるようにと祈ります。イエス様の愛によって世の中の通りに生きるのではなく、道であり真理であり命であるイエス様に、そのイエス様の御言葉に一緒に生きていきましょう。祝福がありますように。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。